もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、恐れ入ります。お願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
あのですね、10年ほど前からあの付き合いしている彼がいまして、
はい、
どちらも最初は妻子持ちというか結婚していたんですね。で、私だけが4年前に離婚いたしました。
はい。
で、彼の方はそのまままだ奥さんと一緒にいるという感じなんですね。
はい。
それでですね、もう10年こういう生活を続いてるので発展性がないということで、私が別れ話を何回か持ち出してるんですね。
はい。
そしたら逆上しちゃって、今まで出した食事代なりそういうのを返せと、そういうふ
う
に脅かしをかけてくるんですね。
はいは
い。そういうことが何回かありまして、その迫力に負けちゃって、
はい、
仕方なくというか関係がずるずる続いてるという感じなんです。
はい。
で、私としましては本気でもう別れてこれっきりにしたいんですけども、
はい、
相手が言ってるその慰謝料なり婚約不履行のなんか処分を受けないといけないのかなと思いまして、お電話させていただきました。
なるほど。あなたはおいくつですか？
56歳です。
56歳。
はい。
相手の方はおいくつぐらい？
54歳です。
54歳。
はい。
で、あなた自身は4年前に別れたご主人がいらしたわけよね？
はい、そうです。
で、彼の方はまだ別れていない？
はい、奥さんと子供さんもそのまま同じ状態で暮らししてます。
うん。ただね、10年前ぐらいから付き合ってたんでしょ？
はい。
で、あなたは4年前に離婚してるけど、
はい。
っていうことは、あなた自身も6年はダブってるわけよね。
そうです。私自身も不倫といいますか、
うん、
そういう関係になっちゃってましたので、
うん、
前の夫にもすまないと思いまして、
はい、
無理やり離婚していただいたという感じなんです。
なるほど。
はい。
で、彼の方も10年前も奥さんがいたの？
はい、いました。
でも、奥さんと離婚する気はないのよね。はい。
ちょっとこれも定かではないんですけれども、
はい、
離婚調停をかけてるとかって言ってるんですね。その進捗状況というか、どこまでその話がいってるかもわからないので、
うん、
とりあえずは今はその奥さんとは続いてる感じです。
離婚調停かけてるってのはどれぐらい前から言ってます？
そうですね、1年半ぐらい前からですかね。
なるほど。それで、あなたは何ヶ月前ぐらいに別れましょうって言ったの？
もう何回か言ってて、一番最初ですね、
はい、
それが私が離婚する直前の4年前ですね。
あ、なるほど。
もうその4年前にもう警察の方とかにも相談して、
はい、
ストーカー防止法とかいうのに被害届を出して実家に身を寄せてたんですね。そしたら相手さんの方が敏腕な弁護士さんがいるからということで、慰謝料を数千万単位で出さないといけないというふうに言われまして、それでまた諦めちゃって元の鞘に戻っちゃったわけなんです。で、それで今に至るんですけど、
まず4年前に別れようとした時に、
はい、
向こうには弁護士がついた。
はい、そうです。
本当についたの？
本当についたみたいです。2人ついたって言ってましたから。
で、その弁護士さんがついて慰謝料を数千万単位でよこせって言ったのは、
はいはい、
誰に対する慰謝料？
向こうの奥さんが私に対する慰謝料ですね。
この場合そうすると、
はい、
あなたの方はあなたの方でもやっぱり夫に対する慰謝料もらえるわけだよね。
はい、はい、そうなんですけれども、前の夫には内緒にしなくても全部洗いざらいですかね、お話ししたんですけれども、慰謝料云々のことで巻き添えになるのは嫌だからということで、無理やり離婚していただいたという感じです。
あなたが。
はい。それから4年になりますけれども、うんうん、このまま続けてても進展性がないということが分かりましたので、
うん、
今度は本気で別れましょうっていうふうにお話を持っていったんですね、
うん、
そしたらの今まで出したその食事代とか、
うん、
映画代とか、
うん、
そういう細々とした金額ですよね、
うん、
それはまあ4年分なので結構何百万単位になりますよね、
うん、
それを返せと、
うん、
そうじゃないと許さないというふ
う
に LINE で送ってきました、
うん、その送ってきたのは分かるんだけど、別れる気がないの？
相手は別れる気がないです。
相手はね。
はい。なのでもうちょっと考え直してくれって言います。で、
あなた自身は別に誰かできた？
いえ、できてないです。もう一人の方が気が楽なので、うん、男の人を作る気はないです。
なるほど、ね。
はい。
で、それはそうと、お子さんはいらっしゃらないの？
3人いるんですけれども、うん、上の2人はもう独立して1人で暮らしてるんですね。
ああ
で、下の一番末っ子が今20歳なんですけども、うん、知的障害があるので、
はい、
私と一緒に2人で暮らしてます。
ああ、なるほど。
まあ、彼にとってはその息子のこともちょっと邪魔というか、
うん、
そういう扱いをされております。
それもあるからあなたは別れたいんだ。は
い、それは大いにあると思います。
うん。で、あなた自身はなんか働いてらっしゃるかなんかで、
はい、私とあとその一緒に住んでる息子もパートで働いてくれてるので、
ははは
なんとかやっていける状態です。
なるほど。
はい。
ということで今日のご相談は何になりますかね。
別れるに対して今まで出してもらった食事代とかそういうお金ですね、
うん、
それを返さないといけないのかどうかっていう、それを一番知りたかったんですけれども。
なるほど。今日はですね、弁護士の坂井誠先生がいらしてますので、はいはい、伺ってみたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
まず安心していただくために、
はい、
一番のご相談というかご心配の点だけ、はい、結論だけ言っちゃいますね。
はい。
これまで長く付き合ってきて自分が出した食事代とかを別れるんだったら、はいはい、返せって言っていることがあなたの一番の心配事だよね。
はい、そうですね。金額が大きいもので返さないといけないのかどうかっていうことで。
それは中身はどんなものですか？
中身はほとんどが食事代なんですけれども、あとはコンサートとかそういうの見に行った時の費用とか、うん、あとちょっと小旅行に行った時の費用とかですかね。
旅行の費用で、はい、それは基本的に全部彼が出してたの？
ほとんど出してました。私は端数を出したぐらいで、
あ、なるほど。
ほとんど彼が出していただいてました。ま
あ、経済的な余力は彼の方があったわけだ。
そうですね。はい。
で、それは要するに交際している時にかかった費用を、経済的な余裕がある彼が別に貸しますと言って出したんじゃなくて、はい、一緒に楽しむための費用として出してるだけの話でしょ。
そうです。
だから安心させるために先に答えますって言って長くなっちゃったけど、前提を決める。別れることになっても交際にかかった費用をあなたが返さなきゃいけないなんていうことはありませんから。は
い、あ、そうなんですか。
うん。だってあなたお金借りたわけじゃないじゃないですか。
はい、お金は借りてないですね。はい。
交際が続くことを前提にして払ってもらったなんていう契約でもないし、
はい、
でそもそもそんな契約はあまり有効性はないと思うんだけど、はい、公序良俗に反すると思うから、はい、この関係は、
はいはい、
まあそんな理屈を言う前に、
はい、
まあちょっと考えてみてくださいよ。普通ね、もっと若い人同士がデートをして、
はい、
経済的余裕のある方が、まあ、男でも女でもいいんだけど、
はい、
払ったとするじゃないですか。
はいはい。
で、
はい、
お付き合いが破綻することはよくある話でしょ、
はいはい、
破綻したんだから出した方が半分返せとか、
はいはい、
全部返せっていう話は、
はい、
聞いたことないんじゃないですか。
ないですね。
だって根拠がないもん、
はい、そうですね。
払いたくて払ってるのを予想が狂ったから返してくれなんていう、その返還請求権ということになりますが、これはないから安心してください。
あ、そうなんですか。
なんでそんなことを言うかよくわかんないんだけど、返せっていうのは何？全額私が払ったものを返せって言ってんの？
いえ、自分のものはいいんですけど、私に出したお金は全部返せと。
かかった費用はこれだけでその半分返せって言ってるんですか？
そういうことですね。はい。
そんな請求権はないので、
そ
こは安心してください。
ですよね。ただね、ちょっと金額が大きかったので、
うん、あと、
よかったです。はい、
慰謝料って言うんだけど、それは何の慰謝料？
奥さんから言われてる慰謝料ですね。
いや、不倫だから不貞行為ってことになるんですけど、法律用語では、
はい、
まあ、不倫だよね、はい、いわゆる。そうすると、はい、よく言うダブル不倫ってやつじゃないですか、両方が結婚されてるから、
はいはい、
で、
はい、
誰が誰に対して慰謝料請求権があるかっていうのをよく考えてくださいな。
あ
なたは向こうの奥さんから慰謝料請求をされたら、
はい、
それは支払う義務があります。
そうですね。はい。
それなりに長く継続してるし、はい、例えば向こうがそれが理由で離婚になったとしたら、
はい、
あなたは奥さんに対して慰謝料を払う義務があります。
はい。
今付き合っている彼も奥さんに対して慰謝料を払う義務があります、
はいはい、
今の話を整理して考えてもらうと分かるんだけど、
はい、
今付き合っている彼があなたに慰謝料を請求する理由はないでしょう。
ないですね。
だから彼があなたに慰謝料を請求するっていう根拠はないじゃないですか。
ないです。そしたらもうそういうふうに言ってこられたらお断りでいいんですよね、うん、
だって裁判やったって勝てないでしょ彼は。その請求権ないんだから、
う
ん、
そうですかね。
問題は彼の奥さんがそういう請求をしてきたり訴訟を起こしたらあなたは負けますよね、
はい、そうですね。それは仕方ないですね。
事実だからね。
はい。
だから彼が請求するぞって言ってるのは筋違いだってことは覚えておいてください、はい。
わかりました。
だけどもう一点ね、はい、奥さんから来たら払わなきゃいけない、それはそうですねとおっしゃってるからいいんですけれども、
はいはい、
彼が離婚の調停してるとか言ってるから、はい、その中であなたのように正直に話してるのかどうかっていう問題があって、言っていると相手は誰ですかって話になって、はいはい、別れても別れなくても不貞行為と言ってあなたに対して慰謝料請求を向こうの奥さんがしてくることはあるので、だから彼が奥さんにそういうことを言うかもしれないよね、はい、と彼から請求できなくても奥さんから請求してくるっていうことになるかもしれないよね。
ああそうですね。
でそれはあなたはもう致し方ないと思ってるからそんなに心配することないんだけど、少なくとも彼が自分の権利として慰謝料を請求できたり、はい、これまで交際するのにかかった費用を返せという権利はないから、はい、そこは心配しなくていいです。
あ、そこは安心していいということですね、う
ん、であと私がちょっと気になるのは、はい、4年前警察に相談窓口が各警察署にありますよね、
はい、
DV ストーカー相談窓口、はい、そういうところに行かれたんでしょ。
はい、はい、そうです。
で別れる話でいきなりその警察の相談窓口へ行かないと思うんだけど、何かそういう心配があったんですか、
はい、喧嘩した時に人情沙汰というんですかね、うん、
あ
殺すとかなんとか言われましたので、うん、ちょっと怖くなりまして、それで
ちょっとそういうところがあるんだ、はい、
そうですね。ちょっと怒り出すと周りが見えなくなってしまう人なので、
うんうん、
それなので警察に相談しに行ったんですけども、
う
ん、
そういう方だとしたら、はい、やっぱり今回言うにあたってもそういう配慮というか注意はした方がいいよね、はい、
そうですね、
うん、相談窓口行ってもいいし、それこそちゃんと弁護士を頼んでもいいし、それを注意しないとちょっと気持ち悪いなとさっきの話聞いて思ったんで、はい、そこは請求されないんだと思ってそれだけで言っちゃうとまたなんかそう暴力振られたりすると嫌だから、ちょっと配慮した方がいいかなと思います。
わかりました、う
ん、でよく考えてくださいね、はい、今あなたはかつての旦那様にはちゃんと話をして別れて一番下のお子さんと一緒に人生を送っていこうとしているわけだから、はい、今付き合ってる彼の奥さんに対してはちょっと負い目があるにしても、はい、彼からね別れるのがおかしいじゃないかって彼そんなこと言える立場じゃないわけですよ。
あ、そうなんですね。
でしょう、はい、だって奥さんがいて子供もいるのかな。
はい、はい、そうです。
でなんであなたが別れるっていうとそんなことを言えると思っちゃうのかっていうところはちょっと理不尽な人だから、
まあ私を困らせるためなんだと、
うん、そう、彼そんなこと言える立場じゃないでしょっていうことだけちょっと頭に入れておいて、
はい、
DV のこととかストーカーとか気をつけながら話を進めていただけるといいのかなと思います、
はい、あ、わかりました、はい、
お分かりいただけましたか。
はい、分かりましたのでありがとうございます、はい、
酒井先生が最後におっしゃっていたけど、
はい、
2人だけで話し合ったりすると、はい、DV っていうかその
そうです、なんかちょっと怖いですね、
ちょっと怖いので、
はい、
なるべくどなたかご一緒にお話しできるような方とか、
はい、
それなりの対策を取られた方がいいと思うんですよね。
そうですね、はい、うん、
相当執着されてますよね、あなたのことに。
すごいです、本当に相当執着されてると思います、
うんうん、なので、はい、そこはもう気をつけられた方がいいと思います。
はい、
はい、
わかりました。
じゃあそういうことで、
はい、はい、どうもありがとうございます、
はい、失礼します、
はい、はい、失礼いたします。